それでは今日のメッセージはサムエル記第2の3章になります。サムエル記第2の3章です。開いてくださいですね。3章の8節から10節までをお読みしたいと思います。で、午後の礼拝でサムエル記第2の1章から3章までを学びます、ね、サムエル記第2に入りました。では8節から10節までをお読みします。アブネルはイシューボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭とでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。前回の学び、サムエル記の第1の終わりのところを思い出してください。サウルがですね、サウルがペリシテ人との戦いの中で死にました。そして第2のサムエル記に入るんですね。その後でどうなったのかなんですが、ダビデがヘブロンに移りますですね。そしてユダ族の人たち、ダビデの身内の人たちが彼を王様に立てます。けれどもサウル家ではサウルの将軍であったアブネルがサウルの息子イシュボシェテをマハナイムというところで王様にします。でそのためにダビデを王とするユダの国とイシュボシェテを王とするイスラエルの国というふうに分かれてしまったんです。まさにこれこそ内乱ですね。日本にも内乱がありますね。南北王朝もいろんなところで、あの朝鮮半島だったら朝鮮戦争がありましたし、もういろんなところでその南と北に分かれるということが起こりますけれども、サウルが死んだことによってこのように分かれました。けれどもサウル家の方ではイシュボシェテ、サウルの息子が王であったものの、実権はアブネルが握っていました。それである時にイシュボシェテがアブネルが持っている女について咎めたんです。それがサウルのそばめだったんですね。サウルのそばめを自分の女にしているということは、つまりはサウル家において私が後継者であると言っているようなもんなんですよ。ちょっと難しかったら歴史のドラマとかですね、小説をですね思い浮かべていただければ、王様のこのそばめを自分のものにするということは、つまり王様に私も王様のような権利を持っているんだよと、権威を持っているんだよと言ってるに他ならないわけなんです。でそれでアブネルが非常に怒りました。今で言ったら切れたんですね。プツンと、もうサウル家を守っているのがコリゴリだと思ったんです。で周りの状況はあまりにもダビデがイスラエルすべての王であること、これは神が行っておられることが明らかだということなんです。それで今の発言になったんです。私はもうダビデからダビデにあなたが渡っていかないように守っていたけれどももういい、神がダビデに言われた通りに私もそうする、 と言ってイスラエルを、その全イスラエルをですね、ダビデに移行することを今イシボシェテに伝えたわけなんですね。でサムエル記を学んでいるときに、私たちが知らなければいけないのは、二つの国がこの世界にはあるんだよということです。もっとありますね、国はね、いくつでしょうか。今その話をしているのではなく、今から言ったらすぐ分かると思いますが、一つは人が建てた王の国です。人が建てた国です。でもう一つは神の選ばれた、神の任命された王が統治する国、まあ、簡単に言ったらキリストの国です。で人が建てた国において、サムエル記ではイスラエルの民が私たちに王が欲しいとサムエルに要求して、それで選ばれたのがサウルでした。でもう一つの神の選ばれた王の国、これがダビデでした。でダビデが王となった、王として神様に宣言された後も、油注がれた後も、なおのことサウルが王座についていて、むしろ反対にダビデがサウルに追われる身となりましたけれども、徐々にダビデにつく人々が増えてって、全イスラエルに神がダビデに国を与えられているという認識が生まれて、それでサウルが死んだ後は、実はイスラエルの長老でさえダビデを王とした方が良いと思っていたほどなんですね。で、これが人が建てた国とキリストが建てた国の違いと同じになります。あるいは自分の人生とキリストが支配する人生の違いになるわけなんです。イエス様がユダヤ人に対して、いやこの世界に対して王であるにもかかわらず、この世は依然として人が支配しているということですね。けれども福音書を読みますと、イエス様はご自分が王であるということで武力を用いたり、また強い力を用いてユダヤ人を制することがありませんでした。むしろ迫害され、最後は苦難を受け殺されたんですね。同じようにダビデもサウルに対して手を出すことをしませんでした。最後まで逃げる方を選んでいきました。イエス様もお生まれになった時からユダヤ人の王と言われていたヘロデから追われる身だったんです。これがクリスマスの話ですけれども、イエス様がお生まれになったベツレヘムですね。でそこにまたイエス様が幼い2歳以下だったんですけれどもおられた。で東方から来た博士によってヘロデは、怒ってですね、そしてベツレヘムにいる2歳以下の男の子を皆殺したということなんですね。けれどもダビデの権威と力がイスラエルに徐々に広がっていったように、イエス様も十字架につけられて3日目によみがえり天に昇られて弟子たちに聖霊が降り注がれてからは、イエス様の力が力強く現れていった。それで世界中に今はイエス・キリストを自分の主として崇めている人がいるわけなんですね。でこの方を信じている人もいれば、そうでない人もいるわけです。けれども終わりの日にはキリストが全世界の人々に現れて、この方が王の王、主の主になること、これ力を持って今度は表されます。でこの 生活の中で、私たちの日常生活の中で、イエス・キリストの力と権威に必ず触れることがあるんです。イエス様を信じていない人も含めて必ず触れることになります。普段は自分自身の思惑や自分自身の知恵や力で物事を動かしているんですけれども、どこかで何か違うんじゃないかなっていう疑いが心に入ることってないですか？何かちょっと違うんじゃないかな。今自分は正しいと強く思っていることでも、それを主張していても、その通りにやっているんだけれども、その正しさが果たして真実なものなのか、何か違うかもしれない。でも他には選択肢が見えないので、私はこれをやっているということがないでしょうか。それは人間から来た権威、つまり自分から来た権威、知恵、力で物事を動かしているのと、キリストの権威と力と知恵にズレがあるからなんです。で、イエス様を信じている人でも、生まれつきの力、生まれた時から持って、それによって与えられている力や知恵が信仰を持った後も温存している時に、それを聖書では肉と呼びます。肉ですね。もちろん肉体の肉を表す時もあるんですけれども、聖書の中で、特に新約聖書の中で人たちが説明している時にですね、まあ、イエス様もそうですが、肉という言葉を使う時には、人間が生まれた時から培っているこの人間的な力、誇り、ここですね、これが肉と呼ばれます。で、信仰者は肉に頼らずに、己の知恵に頼らずに、御霊、神の霊に導かれて進まなければいけないと聖書は教えているわけです。ガラテヤ書の5章の25節で、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。ですから、この肉と霊の違いが切り分けられて、キリストの御霊のみにより頼むことができるのかどうかが、キリスト者にとっては要になるんですね。では、ダビデの生涯からキリストの権威に服するまでの過程、この特にアブネルですね、アブネル、または他のいろんな人物を通してですね、見ていきたいと思います。まずは第一サムエル記に戻って、ダビデがイスラエルの王として神が選ばれたこと、これを多くのイスラエル人が聞き、噂として聞いていったわけです。で、その中でその話を全く度外視して軽蔑している人もいたし、反発している人もいたし、また聞いただけでそれを信仰を持ってですね、従っていく人もいました。で、反発をする、軽蔑をするという人の中で典型的なのがナバルという人です。で、ナバル、第一サムエル記の25章に出てきますが、開かなくてもいいですけれどもね。で、彼がダビデから送られてきた家来、その使いに対してこういう言葉を言ってます。ダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。エッサイの子っていうのは何て言うんですかね、こう身分の低い、この貧しい家の出という別称になってるんですね。そして主人のところを脱走する奴隷というのは、ダビデのことを言ってるんです。サウルのとこから脱走した奴隷だっていうふうな話をしてるんです。で、このようにダビデのことを初めから決めつけて、そして見下しているということは、イエス様も受けたことだったんです。イエス様が ナザレ、ご自分の故郷のナザレのユダヤ教の街道で教え始められた時に、聞いていた人たちがこう言いました。この人は大工ではありませんか？マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？これもこう見下してるんですね。特にマリアの子っていうのが見下してる。ヨセフの子ではなくマリアの子って言ってるんです。事実イエス様は諸女マリアから生まれましたから、ヨセフとは血の関係がないんです。でそのことがひそひそ話、噂になったんだと思うんです。その身ごもったっていうことですね。まだ結婚式を挙げてないのに身ごもった、つまりそして私生児ではないか、だからヨセフの子ではないんじゃないかとですね。このように見下していた。そしてヨハネの8章の41節では、私たちは不貧困によって生まれたものではありませんとイエス様を当てこすってるんですよですね。マリアがそのような不貧困を犯したと。でこのように上辺で裁き軽蔑をしていく。で今度はですね、イエス様とユダヤ人がこの激しい議論になった時にですね、このイエス様がはっきりと真理を、そのユダヤ人、その聞いているユダヤ人たちの真理をこう語ったらですね、このように言い返してきたんです。私たちは、あなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。悪態をついています。自分の姿が明らかにされたので、その自分を守ろうとしてるんですよね。自分をこう言われてですね、そしてそれが真理だから、それを守るためにこう悪態をついてるわけですよ。で私たちがキリストについて聞いて、またはキリストについている、つまりキリスト者、クリスチャンですね、これを見下して上辺で裁くときに、この過ちを犯していくわけなんです。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。あなた方がもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなく裁く者です。律法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。で先ほど話したように、このように見下す人もいれば、今度は聞いただけで、その噂を聞いただけで応答した人もいます。例えば先ほどのナバルの妻アビガエルがそうでした。アビガエルで彼女はこう言ってるんですよ。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるんですから、一生の間災いはあなたに起こりません。もうダビデが長らく、とこしえにですね、ダビデの王朝が続くということを彼女は神様から何らかの形で聞いて、その噂でも聞いてるけれども、信仰を持って聞いていて、でそれで彼女はそれに基づいてですね、ダビデのところに行き、許しをこう、そのナバルがやったですね、失礼をですね、許してもらうように言ったわけなんですよ。低姿勢になって。このようにイエス様に従順になる人、ただイエス様の噂を聞いただけでなる人もいるわけです。で聞いただけでそれを信じることもできるわけなんです。例えば自分の部下が病に伏した百人隊長、イエス様が癒しに行こうと思ったら、百人隊長は使いを送ってですね、そして私の屋根の下にお入れする資格はないです、ただお言葉だけをください、そうすれば治りますから、言葉だけくれたら治るって言ってるんですよ。すごいことですね。これ多くの人が目で見なければ信じないと言ってる中で、目で見なくても言葉さえもらえれば治るんだよと、このように言ってます。であと酒税人のザーカイがいました。彼はですね、背が低いので一軸の木によじ登ってイエス様を見ようとしたわけなんです。これもイエス様の噂を聞いてですね、そこまで行動に移した。そして盲人の二人がいます。目が見えないのでイエス様が通っていることも他の人が分かっているのに自分は分からなかった。でもなんとなくこの物音が聞こえるので、一体何かということを聞いたら、イエス様が通っているということを聞いて、それでダビデの声を憐れんでくださいと言ってですね、イエス様のところに近づき、他の人が制してもですね、もうイエス様のところに近づいて 言った。で、このように人生の中にすでに上渇きを持っている人は、イエス様の話を、名前を聞いただけで、この人についていこう、キリストの権威に服することができる、神の国を経験することができるわけです。で、ダビデの話に戻りますけれども、今度はダビデは神に選ばれてイスラエルの王になったということが、こう神様に宣言されただけじゃなくて、確かにそうだという証拠を持っていました。ペリシテ人と戦ったら大勝利を収めていました。主が彼と共におられたという言葉が、第一サムエルの18章に何度も出てきます。事実、ダビデが確かにイスラエルを救う方であることを人々は分かったんですね。見て分かったんです。同じようにイエス様の生涯には多くの印があります。この方が行われたことがまさに永遠の命である、命がある、本当の命があるということを示すことばかりでした。病人を癒して、悪霊を追い出して、弱い人たちを弁護して、真理の言葉によって人々に希望を与えて、その憐れみと正義は他に類を見ることはなかったんです。だからイエス様が、私に命があるんだよと言われた時には、単なる言葉じゃないことを人々は理解することができました。で、こういう話がありますね。中部の人が連れてこられて、その友人たちが床をですね、この持ってですね、こう連れてきて、屋根から吊り落とし、屋根をですね、当時の屋根っていうのは別に今みたいにコンクリートじゃないですから、もう壊すことができたんですよ。そこから吊り下ろしたのを見て、イエス様が何て言われました？あなたの罪は許されましたって言ったんです。言葉だけじゃないですか。あなたの罪は許されました。で、それを聞いていたパリサイ人が心の中でつぶやいたんですよね。神しか罪を許すことができないのに、何かひどいこと言ってるなと。で、イエス様がこう言われたんです。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ったんです。罪が許されたということと、今起き上がりなさいというのは、どっちが難しいですか？霊的には罪を許す方が難しいんですよ。偽預言者だって起き上がらせることできるかもしれない。なんか巷にいるね、ほら、癒しを行う人とかいるじゃないですか。でも罪許すっていうのはですね、できないんですね。神がしかできない、究極的には。だから本当は罪を許す方が優しいんだけれども、でも本当にそれがあるんだよということ、罪を許す権威があるんだよということを、地上で目に見える形で分かるようにということで、イエス様を起き上がりなさいと言ったんです。そしたら起き上がって、その場で起き上がることができました。このようにイエス・キリストの証拠に触れることができます。皆さんの人生の中でイエス様のことを聞いただけではなく、イエス様に触れられた人を通して、キリストが実際に生きているということを見ることができます。あるアメリカ人の牧師がこんなことを証言していました。脳神経外科の医者のところに行ったんですね。アンケート用紙に答えるように頼まれました。それがいろんな麻薬の数多くの名前が記載されていたんです。自分が経験したことがあるところにチェックマークをつけてくださいとですね。そしたら全部チェックマークで、そこにリストで書いていないものもまだあったほどだったんです。で、そのお医者さんは、まあ権威なんですけど、麻薬についてです、この脳神経の権威なんですけど、これ経験したら一生涯回復できないっていう影響があるんですよねって聞いたら、その通りですと答えました。そして彼は見せて、もっとあるんですけれども、やったのは、私まともな生活してるんですけれども、これ科学的に一体何なんでしょう、稀にそういうケースがあるかも、症例があるかもしれないと、としか彼は、そのお医者さんは答えることができなかったんですね。どうしてですか？ 医学を持っても科学を持っても説明ができない目の前に証拠がいるんです。もう大きな教会の牧師ですよ。もう1000人か何千人か分かんない1000人単位の牧師ですよ。もうまともに生活をしています。このようにキリストしかこれはできないはずだということが見えるんですよね。で、こういうのに触れると今度2つの反応があります。一つは感情的に反応します。感動するんですよ、簡単に言うと。すごい。で、聞いてからしばらくすると忘れちゃうんです。普通の生活にまた戻るんです。サウルがそういう人物だったんですね。ダビデの真実な行いにひどく感動しました。サウルがダビデを殺そうと思って追っている中で、洞窟に隠れていたダビデのところにサウルも入ってきて、そしてサウルが寝ていたかなんかしていた、おそらく寝ていたんだと思うんですけど、ダビデがこの端っこを切ってですね、着物の、着ているものの、そしてサウルが出ていった後にこれを持ちながらですね、サウルに話しかけた。そしたらサウルが号泣したんですね。あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした、あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた、主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき無事にその敵を去らせるだろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして主があなたに幸いを与えられるように。でこう言ったんですよ。もう二度とダビデを追うことをしないということを言ったんですよ。ところがまた追いかけるんですね。これが感情的な反応なんです。これでは不十分なんです。そうではなくて、はっきりと意思を用いて自分が感じてようが、周りの状況が悪かろうが、この方に従うという決断が必要になるわけです。ずっと後の話になるんですが、ダビデが王様になってから、これ第二サムエルですね、15章に出てきますけれども、自分の息子アブシャロムから追われる身となるんですね。で、逃げていくときに、その前日に亡命してきた異邦人がいたんです。600人の。どうですか皆さんも。例えばですね、脱北者の人いるじゃないですか、北朝鮮の方にですね、このあり行って、そして韓国に戻ってきたらですね、韓国に行ったらですね、今度韓国にクーデターが起こったとかっていうような感じですよ。せっかくっていう感じなんで、そこでお前帰っていいよと、ここから逃げるんだからと言ったらですね、こう言ったんですよ。痛いという人だったんですが、主の前に誓います、王様の前にも誓います、王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。極めて条件が悪かったのに、それでもダビデに仕えることを心に固く決めていたんですね。で、この信じるということ、信仰ということで多くの人が悩むんですね。信じる、信仰、定義って何なのか。信じているという心の状態って何なのか、悩む人が、っていうか多かれ少なかれ皆が悩んでいます。疑いが出てくるときに、あれ、私は本当に信じてないんじゃないですか、でこのように思っちゃうんですね。だから信じてるって聞かれたら、いやーってこうなっちゃうわけですよ。信じてるんだけど、また疑いが出てくる、また疑いが出てくる。で、いつも信じる前と同じ変わらない感情が出てくる。じゃあ本当に信じているのか信じてないのか、で大事なのか、感情じゃないんですよって話なんです。信じるのは自分の心から出てくるものが信仰じゃないんですよっていうことなんです。状況が悪くても、感情がそう言ってなくても、私はこれを信じますっていうことができる。いや、こっちの方が本物の信仰なんです。選択、決断、意思なんですね。そして感情は後で伴うかもしれないけれども、感情イコール信仰ではないということですね。そしてですね、このようにして ダビデが神に選ばれた王であること、確かに王であると証拠があった。で、今度はこの方に、この人に服さなければいけないんじゃないかなっていう大きなきっかけっていうのが出てくるわけです。で、それがサウルが死んだことですよ。サウルが死んだこと。あとは今までサウルに従っていた人たちもやっぱりダビデを王様にした方がいいんじゃないかっていうふうになっていくわけなんですよね。でもアブネルはサウルの子イシボシェテを王に立てて、まあ、苦肉の策だったんですけれども、どうですか、もうちょっと上げようか、ね、寒いね。もう上げちゃっていい、28度ぐらいにしていい、上がんね、これ以上上がんないそうです。ね、いや、あの私も今ここら、あの下の方が寒いですあの、ええ、じゃ続きますね。で、葛藤してるんですよ。自分が今まで頼りにしていたものがなくなっちゃうわけですね。今まではこれは当たり前だと思ってたことが、それは当たり前じゃなくなっちゃうわけなんですよ。例えばサウルが死んだっていうのもあるけれども、自分が頼りにしていた親が死んでしまったですね。これ大きなきっかけになるわけですよね。こういうきっかけを通してイエス・キリストについて聞いて、またはそういう話をずっと聞いていたんだけれども、実は自分が支えにしていたものも危ういんじゃないか、脆いんじゃないかという疑いが出てくる。当たり前が当たり前じゃないんじゃないかですね。で、今話したさっき親が亡くなった場合というのが、実は私の両親なんですが、私の両親、母の母ですね、私の祖母のことですが、亡くなった後に彼女はですね、2つの疑いが出てきました。1つは親戚付き合いです。あのもう新幹線 の予約の、あのその予約した指定席の時間に間に合わなかったので、間に合いそうもないので急いでですね、お骨を拾うところでそれをですね、あのやらないで帰ってったんですね。そして親族の人たちが避難したわけです。そしてあとはおばあちゃんのことではなく、だからその彼女のお母さんのことではなく、他のことでいろいろと親族は話しているわけです。おばあちゃんのことを思って追悼してるんじゃないんですよですね。で、こういう醜いものを見た。で、もう一つは仏教の、この儀式ですよね。今あの仏教の人をですね、叩くためにも話してるんじゃないですよ。あの仏教の元々の仏教っていうのはまたあの今の仏教とかなり違いますからね、それはまた別の機会にしたいと思いますけれども、例えばお墓にお参りに行く、ね、でも自分の家には仏壇があるどっちにいるんですかっていうことです。わからない、それに対して答えがないわけです。で、この2つのことが大きなきっかけになりました。今までは頼りにしていた親戚付き合いがあるから、いや私はイエス様のことを信じるって言っても、いやそれは違うよと、この親戚付き合いを大切にしなければいけないんだよと、けれども実はその親戚付き合いが本当の意味での付き合いだったのかっていうのが危うくなってきた、脆くなってきたと見えてきたわけなんですよ。で、それで真実を探し求め始めたんですよね。で、アブネルも同じように戦い続けた。で、その戦いに負けた人たち、でも実はそれは勝利したということなんですけれども、聖書の中にたくさん出てきます。例えばパウロという人がいました。パウロはキリスト教会を激しく迫害していましたけれども、イエス様が現れ、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだってこう言われたんです。つまりパウロは分かってたんですよ。あのキリストがイエスが真理であることを分かってたんですけれども、 分かってるからこそ攻撃的になってたんです。意外にイエス様について反発する人の方が後でイエス様を信じやすかったりするんですね。ガラスの方が割れやすいんですよ。ゴムだともういつまでも分かってるから反発するんです。分かってるから攻撃的になるんです。で、彼がイエス様に出会った後に目が3日間見えなくなった、弱くなったんです。で、同じようにダニエル書っていうところにはネブカデネザルというバビロンの王様がいたんですが、全世界を仕切る帝国の王様が動物のように理性がなくなってしまって草を張って食べるような存在になってしまった。その後でまた理性が戻ってきた。そして神様に出会うことができたんです。このように弱くされる、でもこれは強いことなんです。パウロはこう言いました。私が弱い時にこそ私は強いからです。自分の弱さを認めることができる勇気ある人たちが神様に出会うことができます。勇気あるんです。勇気が必要なんですよね。で、最後にしなければいけないこと、それは自分のものを手放すっていうことです。で、その手放すきっかけがアブネルの場合は自分がもう自分の女ですよね。まあこれはもうたわいもないことなんですよ。でもそれはもうもういい、金輪際で、これがあってダビデに王権を移行するという行動に移すことができた。分かっちゃいるけどやめられないっていうのがあるわけですよ。でもあるきっかけでもうこれはいいと手放すことができる。私たちも具体的に自分で古いものを手放すという決断と行動が必要になるわけなんですね。古いものにしがみついている。で、これってね、人を時には滅ぼしかねないんですね。人じゃないんですけど猿のお話があります。原住民が猿をですね、捕まえるときにどうするか、ココナッツの実がありますよね。で、中をくり抜いてですね、で、ちょうどこう、ちょうどですね、穴をどうしたかというとですね、その猿が手をこのようにね、伸ばせばね、入れることができるんだけども、げんこつにすると引っかかっちゃうぐらいの大きさの穴をですね作る。で、その中にお米入れるんですよ。で、猿が来てですね、取ってですね、食べる、食べたいから入れるわけです。でも手放さないと逃げることはできないわけです。それで原住民やってきます。人間がやってきます。手放しゃいいんですよ、手放しゃ。でもなんと猿はずっと掴んだままなんです。それで自分が食べ物をゲットしたんじゃなくて、自分が食べ物になっちゃうわけなんですよね。このように自分がしがみついていることによって自分の魂を滅ぼしてしまうわけなんです。手放しなさいということです。で、キリスト者になる、クリスチャンになると告白する言葉があります。第2コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。古いものが過ぎ去った、この決断ですね。このように段階がありました。初めはキリストの話を聞く、次はキリストの証、証言を聞く、証拠を見る、そして自分の支えがなくなる、最後はやんなくなって古いものを捨てる。で、この段階、これ強制じゃないことに気づいてください。ダビデは誰にも強制しませんでした。ここがキリストとキリストの柔和さと同じなんです。イエス様は命令をします。命令をするんだけど、それは呼びかけであって、自発的に自分が意志を強く用いて従順になるという、これが私たちの社会と違いますね。私たちの社会の権威と聖書が言っているイエス様の権威の大きな違いです。私たちは言われたからやる、こっちなんですよ。だから縛られていくんです。また目に見えないね、このもう暗黙の了解もあります。縛られていくんですよ。けれども慣れてないですね、私たちは。 権威が自分にやらなくてもいい選択があって、自分がやらなくてもいい自由があって、全くそうなのにもかかわらず、私はこの人についていきます。だから昔だったらあるかもしれないね、さっきのあの痛いと同じですよ。状況が悪くても私は従っていきます。これがイエス様が言っている呼びかけであって命令なんです。イエス様は言われました、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私のところに来なさいという命令なんですが、これ強制じゃないんです。そして来た人には休みが与えられる。皆さんが今どの段階におられるでしょうか、あるいはどの段階にも当てはまることってあるかもしれません。どうかイエス様のところに来てください。ですね。そして自分の意思を強く働かせて、この休み安息休ませてあげます。これを経験してみてください。今が自分が自由だと思っているかもしれないんですが、これ経験するとなんと自分っていう不自由なものを持ってたのかなって気づきます。状況はあまり変わってないんです。変わってるのは自分だけなんです。でも楽になります。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして本当に恵みの言葉を与えてくださいました。ありがとうございます。アブネルを通して私たちを見ました。いつまでも自分が守っているものを持っております。それを告白いたします。主よ、今あなたにそれを手放したいと願っておりますけれども、まだしがみついているものがあります。主よ、どうかお願いいたします。神様、どうかお願いいたします。素直な心をお与えください。あなたがそういう機会を与えてください。そしてただ聞いただけで従順になることができるように、証拠を見ただけで服することができるように、あなたが私たちの不信仰を助けてくださいますようにお願いいたします。この1週間の間にあなたが現れてください。ここにいるあなたの民にあなたの笑顔を見せてください。そして守ってください。恵みを与えてください。そして平安で満たしてください。支配、平安が一人一人を支配しますようにお願いいたします。感謝してあなたにすべての栄光をお捧げして、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。